ペテロ第1の手紙の4章の12節から読んでいきたいと思います。まあ、先週でもってですね、4章の11節まで終わったことにして、今日は12節から勉強に入ります。愛する者たち、あなた方を心見るために、あなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。もしキリストの名のために非難を受けるなら、あなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。あなた方のうちの誰も人殺し、盗人、悪を行う者、乱れに他人を干渉する者として苦しみを受けるようなことがあってはなりません。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら恥じることはありません。かえってこの名のゆえに神をあがめなさい。なぜなら裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。義の人がかろうじて救われるのだとしたら、神を敬わない者や罪人たちは一体どうなるのでしょう。ですから神の御心に従ってなお苦しみに遭っている人々は、善を行うにあたって真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさい。実はこの12節から19節の間でもって、5章に入ってからもそうなんですが、いろいろと面白い言葉が使われています。面白いと私が言うのは、誤解されそうな言葉がたくさん使われている。だからそれをですね、まず分析していきたいと思います。一番最初に4章の12節から言ってみましょう。愛する者たち、あなた方を心見るために、あなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことをするなというのがまず先に入ってる。そこでもってですね、一番最初、驚き怪しむという言葉が一体どんな言葉から来てるのか、どんな風に訳されてるのかというところから入っていってみましょう。これがですね、ギリシャ語だとどういう言葉を使うのか私には分からないんです。ロクスプ発音ができない。多分セニゾーというんだろうと思うんですけど、 X と E と書いた言葉が使われている。全部でこれが10回新約聖書に書かれているんです。もちろんその中の一つにペテロ第一の手紙の4章の12節が出ている。だから残りの9回を全部これをリストにしてみたい。でどんな日本語に訳されているのか皆さんですね、調べていただきましょう。そしてですね、今度もう一つ面白いのは、どういう理由でそんな言葉に訳されるのかという点も調べていかないといけないものになります。最初の7回は全部が使徒行伝で使われている。だから最初の7回はもう使徒行伝という章は言いません。全部何章何節だけで話を進ませちゃう。一番最初に使われているのが10章の6節なんです。さあここでもってですね、10章の6節で、これ短い言葉ですけども、果たして驚き怪しむならという言葉に関連したものがあるかどうか調べていただきましょう。10章の6節、この人は、これつまりペテロのことですけれども、川なめしのシモンという人の家に泊まっていますが、その家は海辺にあります。ここにですね、実はこの言葉が、まあ、セニゾーというんだろうと思うんですけど、この言葉が使われているんです。どういう日本語に訳されているか、泊まっているという日本語に訳されています。2つ目に行きましょう。10章の18節でも使われています。これはもう分かっていただけると思う。10章の18節は、こうして声をかけてペテロと呼ばれるシモンという人がここに泊まっているだろうかと尋ねた。だからこれも泊まっているでしょ。3番目に行きましょう。10章の23節です。それでペテロは彼らを中に入れて泊まらせた。 明くる日ペテロは立って彼らと一緒に出かけた。ヨッパの兄弟たちも数人同行した。泊まらせたという言葉でしょ。4番目、10章の32節でも使っております。そこでヨッパに人をやってシモンを招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれる。その人は海辺にある川なめしのシモンの家に泊まっていると聖霊が教えたという。これも泊まっているでしょ。5番目に行きましょう。使徒行伝の17章の20節で同じ言葉、セニゾーという言葉が使われています。17章の20節です。さあ、ここではどういう日本語に訳されているか。20節はこうです。私たちにとっては珍しいことを聞かせてくださるので、それが一体どんなものか私たちは知りたいのです。どういう日本語に訳されているかって、こういう日本語に訳されています。珍しいことというふうに訳されている。さあ、これだからですね、少し今度はいくつか消して残りのあと4つを並べてみましょう。6番目に行きます。もちろんこれは使徒行伝です。21章の16節で使われている。これは大して難しくないと思う。カイザリアの弟子たちも幾人か私たちと同行して、古くからの弟子であるキプロスにマナソンのところに案内してくれた。私たちはそこに泊まることになっていたのである。泊まるという日本語でしょ。7番目、ここまでが使徒行伝です。28章の7節を見ていただきましょう。28章の7節です。これはポーロがローマでもって裁判にかけられようとして控訴したときに、途中マルタという島に寄ったんですけども、そこでもって寒いから火をくべようと船は難破しちゃった時にですね、蛇に噛みつかれた。それでその場所の近くに、7節、島の州長でポプリオという人の領地があった。彼はそこに私たちを招待して3日間手厚くもてなしてくれた。で、このポプリオの親父が病気だったもんだから、ポーロが手を置いて癒した。この7節、島の州長でポプリオという人の領地があった。彼はそこに私たちを招待して3日間手厚くもてなしてくれたという中で、この言葉があるんです。もてなすという言葉なんです。さあ、8番目、使徒行伝から離れました。ヘブルの13章の2節を見ていただきましょう。ヘブルの13章の2節では、これは天使のことを言っております。ヘブルの13章の2節では、旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうしてある人々は御使いたちをそれとは知らずにもてなしました。もてなしって書いてあるでしょ。さあ、もう一つこれ消してみましょう。最後の10番目、ちょっと順序が違うけれども、最後の9番目、失礼しました、9番目の言葉を出します。これはペテロ第一の手紙の 4章の4節で同じ言葉が使われているんです。ペテロ第1の手紙の4章の4節でこういう言葉が使われている。彼らはあなた方が自分たちと一緒にどう過ごした放蕩に走らないので不思議に思い、また悪口を言います。片っぽじゃもてなしをする、止まってる、珍しいことで、でもってペテロ第1の手紙4章4節ではこれに当てはまるような言葉がなさそうに感じる。こういうふうな日本語です。不思議に思うという言葉が翻訳されている。さあ、そしてですよ、最後の10番目、これが今日の問題になっているところです。ペテロ第1の4章の12節では驚き、怪しむという日本語になっている。そうするとですね、このセニゾーとかっていうその言葉、発音ははっきりしてないんですけど、この言葉は不思議に思う、驚き、怪しむ、もてなす、止まっている、珍しいというような非常におかしな意味を持つ言葉だということになる。どうしてこんなおかしな日本語に訳されるのか。実はですね、このセニゾーという言葉はセノスという言葉から出た言葉なんです。このセノスという言葉は4章の12節で使われております。使われているけれども、今セニゾー、驚き怪しむという言葉を問題にしているから、そこからですね、この言葉セノスという言葉から始まったということをまず覚えておきましょう。セノスという言葉はどういう意味を持った言葉かというと、これはお客という言葉です。お客さんという言葉です。あるいは見知らないもの、人でも見知らないものでもいいという意味があるんです。こっから発展いたしますと、その昔イスラエルの連中、これは旧約聖書でたくさん書いてあるんですけども、イスラエルの連中というものは町が全部大きな城壁で囲まれておりました。で、出入り口は門が開いている。ある一つの一定の時間ならその門を閉めます。だからその門が閉まる前にその町の中入っていなければいけない。で、旅人たちが町の中に入ります。だけれども、どこに泊まっていいのかわからない人は町の広場でもって座ってると、町の連中が、その囲いの中の連中が来て、あなた今晩泊まるところないの、もし泊まるところがなかったらうちにいらっしゃいよと言って呼んでくれる。不意の客が来る。そうするとその客を受け入れてどうするか。泊まらせることになるわけでしょ。で、泊まらせてどうするか。もてなしをするでしょ。だからそういう意味からセノス、客という言葉から泊まらせる、もてなすというような、こういうふうな言葉の意味が出たわけです。もう一つは、もちろん今まで客といったところは知らない人ですから、見知らないものという言葉の意味がもちろんあります。セノスという言葉には。見知らないものってどういうことなのか。見知らないものであれば、まずこれ不思議に思うでしょ。珍しいでしょ。そうするとあなたにしてみれば驚きのなるものがあるわけでしょ。思いがけないものということになるわけです。だからゼノスという言葉には、実は思いがけないことというのがまともな意味なんです。で、6章4章の12節を見ていただきましょう。ペテロ第1の4章の12節を見ていただきますと、愛する者たち、あなた方を試みるために、あなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないこと、ゼノスが起こったかのように、驚き怪しむことがないよう、ゼニゾという言葉がそこでくっついてくるんです。 こういう説明されると、あ、なるほど、こんなふうな日本語に訳されてもそれほど的を外れたもんじゃないということが分かっていたけれど、そのままでもポッと読むと、一体これどういうところからこんなふうな訳が出てきたんだろうかということになります。これが一つです。さあ、もう一つその先行きましょう。同じ十二節です。十二節に今度は燃え盛る火の試練という言葉がある。この言葉から見ますと、まあ、英語に直してもあるいはギリシャ語でもどうもこれは2つの言葉から出ているんじゃないかというふうな、2つの言葉をつなぎ合わせて火の試練と訳したんじゃないかというふうに感じるんですけれども、実はこれは3つのギリシャ語からなっているんです。ということは言い方を変えたら、火の試練と訳してはいけない言葉が実は原本に使われているんです。で、訳されているか、こういうふうに訳さなきゃいけないです。試練のための火というのがですね、原本に作った言葉です。試練、そのため、火、この3つの言葉でもってくっついている。さあ、ここでです。この試練という言葉、これはどういう意味を持つのか、火の試練とは一体何を意味しているのか、誰が持ってくるのかという点を考えてみたいと思います。4章の12節でもって火の試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろというんですから、これで13節続いている。キリストの苦しみに預かれるんですから喜んでいなさい。さあ、ここまでくっつけるとですね、多くの人が火の試練、あるいは試練のための火があって、それはイエス様自身が苦しみとして通ったところだということになるとですね、火のバプテスマではないかという解釈をしてしまうんです。我々はバプテスマ、5つのバプテスマがある。そのうちの4つはですね、我々が通れることになる。最後は火のバプテスマ、だから火の試練というのは、これは火のバプテスマ言ってるんじゃないかという感じがしてしまうんですけれども、これはとんでもない誤解なんですよ。火のバプテスマではあれないんです。どうしてかというと、火の試練、あるいは試練のための火と言っているこの試練という言葉は何かというとですね、これはピラスモスという言葉が原本で使われている、まあ、結構たくさんこの言葉が使われているものですから、全部で21回使われているからですね、これを全部リストにするのはめんどくさいから2箇所だけ引用してみましょう。一番最初はヤコブの1章の2節を見ていただきたいと思う。ヤコブの1章の2節では、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上のない喜びと思いなさい。もう一ついきましょう。ヤコブの1章の12節を見ていただきましょう。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。両方ともピラスモスという言葉が使われている。これの動詞はピラゾーです。これは動詞になっている。さあ、ところでですよ、このピラスモスという言葉は全部で21回使われているんですけれども、それがどんな日本語に訳されているのか、もちろん私は21回全部リストにしないと、この2つだけをリストにすると言った。で、この2つを元にして試練という言葉で訳されて、これはピラスモスです。同じピラスモスという言葉でもって別の日本語に訳されているものがあるんです。それをまず聖書から証明しましょう。皆さんギリシャ語のこと何にも知らなくても証明できるものがあります。黙示録の3章を開けていただきましょう。黙示録の3章の10節を見ていただきましょう。 黙示録の3章の10節見ていただきたいと思います。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから。これはサルデスの教会に対して言ってる、いやフィラデルフィアにある教会に対して言ってる言葉ですよ。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。そこにですね、試練の時というの脚注にどういう言葉が書かれているか見ていただきましょう。誘惑と書かれているでしょ、ありますでしょ、星が3つあります。その前に試みるため、星の1つあるところは誘惑すると書いてある。これはピラゾーです。ピラゾーは誘惑、試みるというのは誘惑すると書いてある。試練って名詞だとこれは誘惑という言葉だと書いてある。じゃあ今度はですね、ペテロ第2の手紙の2章に行っていただきましょう。ペテロ第2の手紙の2章の9節を見ていただきましょう。これらのことで分かるように、主は敬虔な者たちを誘惑から救い出し、不義の者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられるんです。じゃあ誘惑と訳された言葉は脚注では何と書いてあるか。試練でしょ。もう一ついきましょう。マタイの4章に戻っていただきましょう。イエス様が40日40夜、断食の後、試みる者から試められた時のことです。マタイの4章7節ではイエス様がサタンに向かってこういう返事をいたしました。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。試みる、これは動詞ピラゾーです。その脚注には何という言葉が訳されているか。誘惑する、試みてはいけない、誘惑してはいけない、このうちのアピラゾーです。打ち消してますから。そうなってくると、試練と訳された日本語は誘惑と訳しても間違いではないし、誘惑と訳されているものは試練と訳してもいいということになるわけでしょ。同じピラゾーですから、いやピラスモスですから。じゃあヤコブ書の1章の13節を見ていただきましょう。誰がその試練を持ってくるのか。ヤコブの1章の13節はこう書いてあります。誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。12節から読み直しをします。試練に耐える人は幸いです。誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。さてここでですよ、これは動詞だけども、試練という言葉は誘惑と訳すことができる、誘惑という言葉は試練と訳し返すことができると言った。誘惑という言葉、これ全部試練に置き換えますよ。試練に耐える人は幸いです。誰でも試練にあったとき、13節ですよ、誘惑にあったとき、試練にあったとき、神によって試練を与えられたと言ってはいけない。神は悪に試練を与えられるようなことのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。ご自分で誰を試練を与えることもない。誰が試練を持ってくるのか。神様じゃないんでしょ。神様が試練を持ってくる、とんでもない話です。持ってきません。誰が持ってくるか。サタンがあなたの信仰を試そうとして試練を持ってくるんですよ。嘘だ。だったら今一度黙示録の3章を開け直しをしていきましょう。 黙示録の3章の7節から読んでいきましょう。またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ。これヨハネが命令されています。聖なる方、真実なる方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くもののない、その方がこう言われる。これ誰なのか分かってるでしょ。イエス様ですよ。これイエス様がこう言ったと言って8節から引用されてるんですよ。こういうふうに引用されてます。13節まで引用してる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。見よ、サタンの回収に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら実はそうでなくて嘘を言っている者たちに私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来てひれ伏せさせ、私があなたを愛していることを知らせる。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者を試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。イエスの教えを守っている者を、その人たちをイエス様が守ってあげよう。試練が来た時に守ろうというんですから、試練は誰が持ってくるんだか。誘惑という脚注に書いてあるから、誘惑誰が持ってくるんだか。イエス様じゃないわけでしょ。それから守ろうというんだから、イエス様でないものを持ってくるわけでしょ。神様とイエス様と一緒です。一つです。サタン以外に持ってくるものがいるか。いないんです。ペテロ第1の4章の12節に戻ります。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を、サタンが持ってくるものを、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことがないようにしなさいという。サタンがあなたの信仰を試そうとして燃え盛る火の試練を持ってきても、あなたは驚いてはいけないと言っていることになるわけです。サタンはあなたの信仰を試そうとして激しい攻撃を仕掛けてくるけれども、あたかも不意の客が来たかのように、全然予期していなかったものが襲いかかってくるかのように、慌てふためくのではない。13節いきましょう。むしろキリストの苦しみに預かれるのだから喜びなさい。ペテロ第1の手紙では一体どういうことが教えられているか、今一度一章に戻ってみましょう。一章の6節を読んでみたいと思う。ここでもってですよ、試練という言葉がある。これ誰が持ってくるのか分かっていただけると思う。一章の6節を読みます。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。終わりの時に救いをもらうことができるか喜んでいる。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、この試練神様は持ってこないってもう分かってると思います。誘惑でもって説明した。信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることが分かります。2章の19節に行っていただきましょう。人がもし不当の苦しみを受けながらも神の前における良心の上に悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。罪を犯したため打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。3章の17節いきましょう。もし神の御心なら善を行って苦しみを受けるのが悪を行って苦しみを受けるより良いのです。そして2章の21節では、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。23節、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりましたと書いてある。だからサタンが持ってくる試練のための火、あるいは火の試練というものに対してあなたが乗り越えなければいけないということになる。サタンはあなたの信仰を試そうとしていろんな形であなたを攻撃してきます。4章の12節では、燃え盛る火のような試練があなたに来るという激しい攻撃をサタンがしてくる。その時にあなたはどういう反応を示すのか、どういう行動を取るのか、 ヤコブの1章の2節では、試練、さまざまな試練に遭うときはこの上もない喜びと思いなさいと言ってる。今読んでるこのペテロ第1の手紙の4章の12節13節では、キリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさいと言ってる。さて、ここで質問です。皆さん、嫌だったら耳つぶっててください。あなたはこういう時に心から喜べるか。燃え盛る火のような試練が来る、つまりサタンが激しくあなたを攻撃してあなたの信仰を突く時にあなたは喜べるか。聖書では喜びなさいと命令してるんですよ。そうしてくるとですね、どういう理由で喜びなさいと命令しているのかという説明がなければいけないということになる。12節、13節の真ん中辺から読んでいきましょう。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。善を行って受ける苦しみというもの、神様の教えに忠実であろうとしているときにサタンが持ってくる苦しみというものは、時間的に言ったらいつまでもいつまでも続くものではないんです。あなたが続かせるようにすれば別ですけれども、神様の教えの通りしたかったらいつまでも続くものではありません。イエス様自身が十字架で苦しみを受けて死んだけれども、そのすぐ後でもって死からよみがえってサタンとその手下どもを打ち負かして地球の支配権をサタンから取り戻しています。でイエス様をその見習いと言っている。イエス様だってそうだったと教えている。ハデスの鍵を取りました。神様の教えに従わなかったために滅ぼされた人たちの霊がいるところで宣言している。天使たちに対して、また諸々の者に対して権威と権力とイエス様が持っている。で天で神の右の座にいる。これを全部3日間で終わりにしちゃってる。それと同じように、あなたに襲いかかってくるサタンの攻撃もいつまでも続くものではない。すぐに勝利できる、もしもあなたが神様の教えの通り動くんだったら。そしてその上にあなた自身の信仰のレベルが上がります。一つ上のところに行ける。信仰のレベルが上がれば天の父が喜びます。信仰がなくては父を喜ばせることができないという、信仰で喜ばせます。そしてですよ、その信仰のレベルが上がったことに伴ってもっと大きなことができるようになります。祈ったものは叶えられるようになる。サタンの攻撃に勝利するようになる。だから喜びなさいと言ってるんです。だけどもそれだけの喜びか。4章の13節はそれだけではないと言ってる。信仰のレベルが上がることによってキリストの栄光が現れた時、現れる時、キリストの再臨の時にも、そしてそれに伴って天における生活においても、どれほど楽しい豊かなものが待っているのかはっきりと分かるようになる。その時にあの苦しみを通り抜けて信仰のレベルを高めたということがどれほど喜びとなるのか、喜び踊るものとなると言ってるんです。さあ、今度はあなたがですよ、この御言葉に従った行動を取れるか取れないかが疑問になってきます。14節に行きましょう。もしキリストの名のために非難を受けるならあなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。この14節、実はですね、この14節これでもいいんですけれども、新改訳でも口訳でもこれだけしか書いてない、訳してないんですが、原本を見ますと14節の終わりの部分でもって別の言葉が入っているんです。だけれども新改訳にも口語訳にもそれが訳されていない。どういう言葉か、こういう言葉が入ってます。彼は彼らによって冒涜されたが、あなた方によって栄光を受けた、あるいは受けたのです。どっちでも構わない。彼は、つまりこれはキリストだろうと思う、彼らによって、信じていない者によって冒涜されたが、あなた方によって栄光を受けたのです、という言葉が
この14節終わりに書かれている。
そしてキリストの名のために非難を受ける、その非難がどういうものなのかという内容が15節から19節までで教えております。神の教えに忠実であろうとするがゆえに受ける苦しみであって、あなたが罪を犯したがために受ける苦しみではない、悪を行ったために受ける苦しみというものではないということをですね、15節から19節までで説明しております。15節では、あなた方のうち誰も人殺し、盗人、悪を行う者、乱れに他人を干渉する者として苦しみを受けるようなことがあってはなりません。まずこの15節で言っている対象としているのは誰なのか、はっきりと覚えておきましょう。あなた方です。あなた方というのは誰かといったら、この一章でもって教えている、ポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ピテニアに散っている生まれ変わりをしたクリスチャンたちです。その人たちのうちの誰も人殺しをしてはいけない。人殺しをすれば当然これは苦しみを受けるのは当たり前です。神様自身が人を殺すなと言っているんですから。盗みをすれば苦しみを受けます。神様が盗むなと命令しているからです。3番目に行きましょう。悪を行う者、ここで言っているこの悪というのはですね、ペテロ第一の手紙でもって今まで何遍か説明したから分かっていただけると思うんですけれども、罪、悪いことという意味ではありません。このペテロ第一の手紙で善悪と言っている悪は、神様の教えに従おうと思ったら従えるのに、努力をすれば従えるのに、その努力をしないというのが悪と呼ばれています。どういう言葉を使ったらいいのか知らないけど、努力をしないという意味での悪です。で、4番目、他人に干渉する。さあ、ここでですね、この1番から4番までのこの程度を考えてみましょう。殺人、これはですね、許されないことです。じゃあ戦争に行くのは悪いのか、戦争ってこと言ってないんです。あなたが恨みでもって人を殺すってこと言ってるんですよ。これは当然悪いことだ。これは苦しみを受ける。これ誰でも分かると思う。人を殺すんじゃない、人の命を取るんじゃない、盗むだけだ。だけどこれもですね、殺人よりはそれほど悪くないかもしれないけど、悪いもんだっていうの分かっていただけると思う。神様の教え、努力したら従えるのに努力をしない、この悪さは盗みをするよりはまだマシだけれども悪いということになる。そうしてくるとですね、他人に干渉するという問題はこの4つの中では一番軽いものじゃないかという感じがいたします。多くの場合にクリスチャンの中でもって他人を干渉している人は、他人のすることにとやかく批判をする、陰口を言うという人は、自分はそれをするのが正しいと思い込んでいる人が多いんです。その人に向かって親切をしていると思っているのが多いんです。あんた、なんでそんなことするの、なんで信仰を使わないの、他人の干渉でしょ。こういう話題になります。あなたのところに仏壇があるから神様の栄光を変えらないよね。そんな仏壇壊してしまいなさい。他人の干渉でしょ。だけれども言ってる本人は自分は相手に向かって親切をして言ってると思ってる。
この4つの中でどれが一番立ち悪いか、自分が正しいと思っているだけで立ちが悪いのは他人の干渉です。だからその点で注意しなければいけない。本当にそういうふうないわゆる忠告アドバイスとしてしているものが正しいものなのか、それとも干渉して相手を困らせているものなのか、どうやって判断したらいいのか、あなたがどれだけ相手に向かって愛があるかないかです。いや私はあなたの愛のために、本当にじゃあ自分がその立場になって相手から言われたら愛と受け取れるか、それを考えたらどういうのが相手に対する忠告、親切の上での忠告で、どういうのが他人を干渉するのか、一つの基準が分かってくることになります。16節いきましょう。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら恥じることはありません、かえってその名の上に神を崇めなさい。だからキリスト者としてクリスチャンとしてこういうふうなことになるんだったらいいじゃないか、だけどもこんな殺人だろう、他人の干渉するだろうということで苦しみを受けるのは良くないことだということになる。ところがですね、この16節、実はこの訳はですね、困った訳なんですよ。まず最後の方から、16節の最後の方から持っていってみましょう。その名のゆえに神を崇める、崇めなさいと書いてある。さあそうするとですよ、考えてくださいよ、その名の上にこれどういう意味を持っているのか。実は原本にはその名のゆえにという言葉が使われていないんです。この点において、あるいはこの点について神を崇めなさいという言葉が原本で使われております。なんでか、その名のゆえに、これをもしもキリストの名というものだとしたら、キリストの名のゆえに神を崇めるということになるわけでしょ。ところがそう教えていないんです。どう教えてるのか、この点について神を崇める。じゃあこの点何なのか、実はこれが14節に戻らなければいけないんです。14節では何と教えてるか、もしキリストの名のために、ここで止まってるか、そうじゃないでしょ、キリストの名のために非難を受けるなら、あなたはどうしろこうしろという、その名のゆえに、この点について、キリストの名のためにあなたが非難を受けるということにおいて神を崇めなさいと教えてるんです。この違いを注意してくださいよ。キリストの名の上に神を崇めろと教えているんじゃありません。キリストの名の上に恥ずかしめを受けるということについて神を崇めなさいと教えているんです。この違いが分かっていただけると思う。本当にじゃあその恥ずかしめを受ける、イエスの名前の上に恥ずかしめを受けるということが神を崇めることになるのか、聖書で証明してみましょう。使徒行伝の5章を開けていただきましょう。使徒行伝の5章では2つの出来事が記録されています。1つはアナニアとサッピラというのがインチキをして聖霊によって殺されたという、死んじゃったという出来事が、だけどもう1つあります。もう1つは何かというと、使徒行伝の3章から始まっているところでもって、美しの門に座っていた生まれながらの足なえの男がペテロとヨハネに向かって施しを求めた。でペテロとヨハネは、私は金はあげるわけにはいかない、持ってない、だけれども私の持ってるものをあげようと言って、ナザレのイエスの名でもって立てと言って立たしちゃった。それでもって周りにいた人がみんなびっくりいたしました。ここでペテロが大演説をした。その後でですね、今度はそばにいた大祭司たち、パリサイ派の人たち、長老派の人たちは、今度はそのペテロの動きに困っちゃって、イエスの名で説教してはいけない、話をしてはいけない、イエスの名を使ってはいけないということを言って、それに対してペテロは、私たちはあなたの命令に従うべきか、それとも聖霊の導きに従うべきかと言って議論している。 それで今度は五章に行きますと、ペテロという男を通してもっといろいろな技が起きています。ペテロが道を通りかかると、そのペテロの影に当たった人は病気が癒されている。私はですね、今からじゃちょっと時間的に遅いかもしれないんだけれども、今度このペテロ君に会ったらこういう忠告をしたい。今度道を歩くときに、特に病人を道に並べておいてあなたの影を与えようとするときに、真っ昼間歩くなよと言いたい。少し日が陰ってから歩きなさい。なぜか、真っ昼間歩いたら影の長さこれだけしかないでしょ。これだけしか影が当たらなかったらそれだけしか直される人がいない。日が斜めから差してきた長い影になったら、それ歩いたら5人も6人もいっぺんにざっと癒される。そういうふうに歩きなさいよと、この言いたいけれども、もうすでにあの人はもう天に行っちゃった、地上におりません。でそういうような動きを取ったもんだから、今度困っちゃったパリサイ人と守衛長たちがどうしようかと思ってペテロを捕まえた。そしてですね、最後にペテロを牢屋に放り込みました。だけれどもいつまでも牢屋に置いておくわけにはいかない。なぜか言ったら、死の使いが牢屋の扉開けちゃったから、出てきちゃったからです。だからまた捕まえてどういうことしたか、これが五章の終わりの方にこういうふうな出来事としてあるんです。五章の40節から読んでいきましょう。人たちを呼んで彼らを鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放した。41節。そこで人たちは皆のために恥ずかしめられるのに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行った。そして毎日宮屋や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝えた。皆を賛美したんじゃない、皆のために恥ずかしめられたということに値するものとなったからといって喜んでるんです。イエスの名のために神をあがめたんじゃなくて、イエスの名のために恥ずかしめを受けたということでもって、非難されたということでもって神をあがめたんです。ペテロ第一の4章に戻りましょう。16節です。まだだけど持った。今度はその16節の前の半分に行きましょう。後ろの半分はその点においてということになる。前の半分は、しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら恥じることはありません。ここでですね、苦しみを16節ですよ、受けるならという言葉は原本にはない言葉なんです。もっともあった方が理解しやすい。だけれども原本にはない言葉です。キリスト者として恥じることはありません。この点において神を崇めなさいというのが16節を直接原本から日本語に訳した言葉になります。17節いきましょう。なぜなら、裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。裁きが神の家から始まる時が来ている。さあそうするとですね、漢字から受けるものは何かというと、もう少ししたら裁きが始まるから気をつけなさいと言ってることになるわけでしょ。そういう漢字がいたします。文法上の誤りです。そう言っているんじゃないんです。何を言っているのか、これはですね、過去完了形という文法上の区分けになります。裁きがもうすでに神の家から始まっています。どういうのかといったらば、ここは今の現在です。ここは現在という言葉に時間を取るとすると、その昔どこか過去の一点においてその働きが起こった、その影響は今でもまだ続いている。これが過去完了形というものです。で、裁きが神の家から始まった、それが未だに続いているということをここで言ってるんです。だからですね、やがてそのうちに裁きが始まるか、神様を我々裁こうと思って、でも神の家を裁こうと思っていろんな動いてるんです。 だからあちこちで隠れている悪いものがみんなどんどん出てくるでしょ。まさかあんな人があんなひどいことをしていると思わなかったら、ボンボンボン出てくる。もっと出てきます。ごまかせなくなる。裁きはもうすでに始まってるからです。教会からきれいにしなきゃいけない。18節いきましょう。義の人がかろうじて救われるのだとしたら、神を敬わない者や罪人たちは一体どうなるのでしょう。客地を見ていただきましょう。一体どこへ出ることになるのでしょう。イエス様の前以外に出るところはないんです。それで裁きを受けるんです。私たちが代理人、神の義となっている者が代理になってその裁きをするかもしれないけど、その裁きの前に出る以外に道はないんです。もしも我々でさえが今から裁かれているんだとしたらば、まして神を敬っていない者、罪人たちというのは一体どうなるのか。確実に裁かれるということをここで強調しているわけでしょ。19節ですから、神の御心に従ってなお苦しみに遭っている人々は、善を行うにあたって真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさい。簡単です。善を行ったための結果については創造者に、神様に任せなさい。そして善を続けなさいと言ってるんです。ここでですね、5章に進んでみましょう。話題が変わります。そこで私はあなた方のうちの長老たちに、同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かる者としてお勧めします。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、卑しい利益を求める心だからではなく、心を込めてそれをしなさい。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。そうすれば大牧者が現れるときに、あなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのです。さあ、ここでですね、一節から本当は説明していきたいんですけれども、一節から説明していこうとするよりは、二節の途中から説明する方が早いからですね。二節の初めからの説明に入りましょう。そして一節に戻ってきましょう。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。ポイマイノというギリシャ語が使われている。でですね、これがどういう意味を持つのかという、実は説明をしたいんですけれども、聖書の別のところでもってもっといい具体例が出ているもんですから、そちらから勉強していって、このポイマイノという言葉がどういう意味を持つのか調べ直しをしてみたいと思う。ヨハネの福音書の21章を開けていただきましょう。これは何かといったら、十字架の死からよみがえったイエス様がペテロの前に現れて、ペテロに向かってこういうことを言ったんです。ほいで、そのペテロが後ほどペテロ第一の手紙を書いてるんですから、だからヨハネの福音書21章の15節から始まったところを読むと、そこから今言った牧しなさいという言葉の意味もだんだんと分かってくることになる。ヨハネの21章の15節から読んでいってみたいと思います。彼らが食事を済ました時、これはまあイエス様がまさかこんなに遅くなってまた来ると思ってないから、もう手に行っちゃっただろうと思ってるから、魚取りに行った。いつになっても取れない。イエス様が岸辺から船の右に網を下ろしてみろと言って取ったら153匹取れた。ほいでイエス様の方が朝飯の用意して、さあ魚持ってこい、みんなで食べようと言って動いてくれた。そしてその食事が済んだ時に、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。ペテロはイエスに言った、はい、しよう。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた、私の子羊を飼いなさい。15節では子羊を飼いなさいと言ってる。ギリシャ語ではボスコという言葉です。その次行きましょう。16節、イエスは再び彼に言われた、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスに対しよう、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた、私の羊を牧しなさい。これがポイマイノという言葉です。 もう一つあります。17節、イエスは3度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスが3度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。ボスコという言葉です。ですから、もしもですよ、ボスコという言葉がどういう意味なのか分かったら、出発点では子羊を、まだ十分に成長していないものをボスコしろと言う。17節ではこの羊を、成長しているものをボスコしろと言いました。法で途中では羊を牧せよ、ポイマイのしろと言った。だからボスコという言葉がどういう意味を持つのか、ポイマイノという言葉とどういう違いがあるのか、区別をつけたら、羊を牧する、ポイマイノという言葉の意味がもっとはっきりしてくることになります。だからそれを今したいわけです。ボスコという言葉のまず意味から先に行きましょう。ボスコという言葉は今のペテロ第一の手紙には関係ないんですけれども、子羊をどうしろ、羊をどうしろと言ってるんですけど、一番最初に考えられる意味は餌を与えるということです。要するに何のために餌を与えるのか。もちろんこれはですね、全部霊的なことを言ってるから、今度は教会に変えますよ。霊的な面において神様の子供の、つまり教会員の霊的な必要を満たす、つまり羊に食べ物を与えた、成長させるのと同じように、霊的な必要を満たすように、神の言葉の解き明かしをする、で霊的にお腹をいっぱいにしてあげる、これがボスコです。ポイマイノという言葉とこれ別に考えなければいけない。だからポイマイノという言葉は霊的にお腹をいっぱいにさせてあげる、成長させるという意味ではないということになります。それはボスコという言葉の意味です。じゃあポイマイノという言葉はどこから来ている言葉か、どういう言葉か、全部でですね4つ5つ意味を申し上げましょう。まず第一番目の意味として、羊の群れを一つの方向に、場所に、目的地に進むようにさせる、これがポイマイノです。羊であればどういうところからというと、牧草が豊かに生えているところ、きれいな水があるところに行かせる、これがポイマイノなんです。二つ目の意味に行きましょう。二つ目の意味、正しい方向に進ませるという意味があるんですけど、これはですね、訓練するという意味があります。羊は羊飼いの声を知っている、羊飼いの声にだけ反応するようにする。そのためにこれ訓練が必要です。それしてなかったら羊は天然バラバラになっちゃって、どこにどうしていいのか分からなくなる。3番目、ポイマイノという言葉にこれは権威を持って、権威で導くという言葉があります。意味がある。4番目にいきましょう。物質的に必要を満たすという言葉がある、意味があるんです。これがボスコと違う意味なんですよ。それでペテロ第1の手紙の5章の2節では、あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい、一つの方向に進むようにしなさい、神の言葉が聞こえるように訓練をしなさい、敬意を持って導きなさい、物質的な必要を満たしてあげなさいということになる。誰がやるのか、これ一節で説明がしてあります。私はあなた方のうちの長老たちにこういうことをお勧めします。あなた方はというところが長老たちということになるわけですよ。 ここでもってですね、時間になるからもう一つ質問だけして閉じておきましょう。この長老たちというのは誰のことを言っているのか。現在日本の教会では長老たち、羊、監督などというような名前の役職の人たちがいる。この人たちのことを言っているのか、それとも違う意味での長老たちというものがあるのか。来週ここに戻ってきます。そしてですね、2節でもってまだ言葉の飛んでいるところがあるからですね、その言葉の飛んでいるところにも戻ってきたいと思う。前にも言ったようにペテロ第一の手紙というのは非常にですね、いろいろな教えが入っているんですけれども、訳の上でもって私たちが理解をしようとするときに原本と相当違う訳になっているところもあるということをですね、認識しなければいけません。かえってそれでもって訳意味が通じる等があるんですけれども、だけど原本で教えている意味を取ろうとするときには非常に厄介なところとなってまいります。